主イエス様は天に上がられる直前、あらゆる国の人々を弟子とし、司教聖霊の御名によってバプテスマを授け、命じたすべてのことを守るように教えなさいと命じられました。この御言葉は、この教えはとても生きていて、以来教会はどんな人でも主の言葉を受け入れた人たちにバプテスマを授け、これを重んじて忠実に守ってきました。私たちの属する福音交友会も、バプテスマの定義を、神と教会の前に自らの信仰を公に表明することとしており、聖書の教理や信仰生活の基礎を、よく学んでから受けるように進めています。何週間か前にお話をしましたけれども、日本の中で今でも毎年2万人近い洗礼者が記録されている。記録だけではこんだけいるんですけれども、教会の強制はずっと横ばい、むしろ福音的な教会は実際減っている現実であります。教会を訪ねてくる人たちの中にはバプテスマを強く希望する人が少なくありません。私が一番最初にこう洗礼にですね、こうバプテスマを授けた兄弟は、バプテスマを受けてなかった。それを本当に強く希望していてですね、一生懸命礼拝生活を続けて学びもしていたんですけれども、受けた途端に教会から離れていく、そういう姿を何度も見てきたと思いますし、皆さんも見てこられたことだと思います。未信者の人たちはこのバプテスマを神様のご加護を受けるための通過儀礼と思っているのかもしれません。これを通ることによって神様のご加護を受けることができる、キリスト教の神様のご加護を受けることができる。でも神様と教会の前で自分の信仰を表し、生涯信仰者として生きることを決心する大切な儀式が軽んじられているのが残念でなりません。バプテスマの本当の意味をよく知り、誠の主への誓いをもう一度新たにすべきです。バプテスマについて聖書から分かっていることは、イエス様ご自身が受けられたこと、また司教聖霊の名によって授けるように命じられたこと、そして人たちが人々に悔い改めを呼びかけバプテスマを授けたことです。これはずっと続いている。イエス様自身が受けられ、そして受けるようにと命じられ、そしてそれを初代教会、そして私たちの前の先輩たちはみんなバプテスマを授けてきた。でも誰でも構わず授けられたのではありません。御言葉を聞いて心を深く刺され、改心した人たちが主の弟子になることを願い授けられました。バプテスマはキリストと共に葬られ、キリストと共に復活するということを意味しますが、自我を固く保っているままではキリストと共に死んでもいなければ復活もしていないんです。したがって洗礼を受けた事実、バプテスマを受けた事実はあるものの、新しく生まれる、生まれ変わるということを経験せずにいるクリスチャンたちがいるということです。よくわからないけれども、 まあちょっと勢いで洗礼を受けてみました。なんか勧められるままに教会に行ってたら、勧められるままに洗礼を受けてしまいました。そういう人もいるかもしれません。成り行きでバプテスマを受けた人もいるでしょう。または拒み続けて、逆ですけどね、ようやくバプテスマを受けた人もいるでしょう。奥さんに勧められなかなか行く気がなかったけれども、ようやくしぶしぶと礼拝に行くようになり、そしてクリスチャンになった人もいます。このようにバプテスマを受ける経緯は今や人それぞれ。しかしその意味は自らの罪深さを深く悔い、それを補い余るほどの主の恵みに感謝し、それまでの自分を捨ててイエス様と共に新しく生きることなわけです。パウロについて、皆さんもご存知だと思いますが、それまでの輝かしい功績を捨てて改心したパウロは、キリストを述べ伝える伝道者として新たな人生を始めます。実際後のパウロの生活は皆さん知っている通りでありますが、彼がどんなことをしていてどんな人間だったか、まあ、割と知らないという方もいるかもしれません。彼は新進系の律法学者であり、そしてガマリエルという人から指示を受け、経歴も実績も本当に素晴らしいものを持ち、そして情熱によってクリスチャンたちを捕らえる、まあとっても熱心なユダヤ教徒だったわけです。でも彼がダマスコ道場で光を浴び、そして本当に心から改心をした後は、もう一切の今までの経歴や実績を全て失い、ミイラ取りがミイラになるとまさにこういうことを言うのかもしれませんけれども、今度はキリストを伝える人になる。だから今までの持っていた経歴とか功績は全部捨てて、フィリピの手紙の中にはこういう言葉がありますけどね、主イエス様を知っていることの素晴らしさの上に塵あくただと思う。まあすごいなと改めて思わされます。どうしてここまでできるんだろうか。自分の立場を守りつつも、それでもなんとかキリストを述べ伝える、そういうことできないのか。改心ってまさにこういうことですよね。十二使徒たちもそうです。十二使徒たちもかつてはそれぞれが職を持ち家庭を持っていた人もいます。しかしイエス様に声をかけられてからは、すべてのものを置き去りにして従いました。イエス様は天に上げられた後でも彼らはその生き方を変えなかった。キリストを伝える、キリストの復活を伝える証人として彼らは生涯その身を置きました。安定した暮らしとか素晴らしい功績、それを全部捨ててイエス様に従う生き方は、私たちにはちょっと分かりかねるかもしれません。何をそこまでしなくても、安定した生活を持ちつつイエス様に従う道だってあるじゃないか。ここまで極端にイエス様に従う生き方をしなくちゃいけないんだろうか。なんか聖書読んでるとね、特別に見えますから、パウロは特別なんでしょう、聖書の人物が特別なんだろう。まあそのように思っていた私たちの周りでも、時間や財を捧げて主のために生きる信仰者たちがいることに気がつきます。自分のために自分のために生きるクリスチャンは多いのに、主のために生きる信仰者はとても少ないように思います。間違った 救いの理解がクリスチャンを堕落させ、それでも主イエス様はこんな私を愛し救ってくれると誤解しているのであります。自分にとって都合の良い御言葉を並べる、御言葉ばかりを並べるのは牧師の責任も大いにあると思います。すべての教会を知っているわけじゃないんですけれども、洗礼を受ける前の準備会、ね、学び会はとってもやるけれども、洗礼を受けた後の学び会はあまりやらない、フォローがあまりない、これはよく感想として聞こえてくることです。バプテスマを受けた受洗者たちに、受洗を受けた人たちに、これからはバラ色の人生ですよ、イエス様と共に歩む、バラ色っていう表現そのまま言うかもしれない、分かりませんけどね、でも素晴らしい人生が待っています、新しい人生を皆さん歩んでるんですと、まあ、このように提示し、でも実際のところ現実とのギャップにもだえ苦しむ新人クリスチャンたちがたくさんいるわけですよね。おかしい、洗礼を受けた途端に、洗礼を受けたらもっと人生が変わると思っていた、もっと素晴らしい人生がやってくると思っていた、でもそうではない、むしろ苦しむこと悩むことがどうも増えたような気がする。まあ、こういうクリスチャンになった人たちにあまり励ましをしてこなかった、こう一緒に祈ってあげられなかった、むしろ洗礼者の数ばかりを追い求めてきたことが今の教会の実態になっているように思うんです。皆さん、うちの高校生、この教会のね、高校生や中学生たちにクリスチャンは何が素晴らしいかを言葉で説明することできるでしょうか。クリスチャンってこんな素晴らしいんだよ、クリスチャンの生活はこんなに素晴らしいんだよって言葉で説明できますか。難しいですよね。小学生にバプテスマを受けて本当に良かったと語れるでしょうか。私はバプテスマを受けたよ、これはとっても良かったから、小学生たちにもあなたたちも大きくなったら受けなさいと胸を張って語れるでしょうか。実際これ信仰継承の上でとっても大事なことなんですよね。教会スタッフ、コミュニオスタッフがメッセージを語るわけじゃない、牧師だけが子供たちに語るわけじゃない、自分たちがなんでクリスチャンであるか、どこがクリスチャンが素晴らしいのかを語る、言葉で説明することがとっても大事なことなわけです。牧師や若い伝道師、今日は刑事系の主事も来てくれてますけども、刑事系の主事などが、まあ、必ずこう言われるんですよね。中高生や青年たちに分かりやすいメッセージしてください。分かりやすいメッセージって何ですか。聖書の御言葉を取り継ぐのに分かりやすいとか分かりにくいってあるんでしょうか。まあ、何かと比較したときにこの分かりやすさ分かりにくさってあるんでしょうけれども、それは自分の気に入るメッセージを襟好んでいるだけなのではないかと思うんです。本当に大事なのは信じた後の生活、バプテスマを受けた後の信仰生活です。ある人にとってはその信仰生活がもう半世紀で過ぎている人もいるし、10年、20年、30年、40年と過ごした人もいるでしょう。でも大事なのはその後の信仰生活。若者には若者の課題と悩みがあり、中年には中年の生活不安や人間関係の悩みがあり、高齢者には高齢者の健康不安や近づく死の準備があります。みんなそれぞれ違う課題を持ち、違う悩みを持ちながら、それでもイエス様を向かって歩んでるんです。 突然発生のように現れた御言葉を神様の啓示と信じるのではなく、置かれたところでそれぞれが御言葉に根ざし一歩一歩歩んでいただきたいと願うんです。さて、このバプテスマは皆さんが受けられた時にお分かりの通り、水を用いることが大事です。バプテスマは水を用いる、水を用いないバプテスマも私は式は見たことはないんですけれども、やり方は教会によっていろいろあります。全身を水につけるものから盆にのっけられた水を3回浴びせるものがあり、街道でやったり洗礼槽を用意したり、あるいは川や海でやったり、お風呂場を借りて行ったりします。皆さんもその中で該当してバプテスマを受けられたかと思います。このバプテスマの言語は水に浸すという意味があるため、いずれの教会でも水を使ってバプテスマを行うわけです。水に浸す、日本ではこの水に浸すではなくてですね、罪人の罪過を水に流してなかったことにしてしまう、そういう文化があります。水に流す、よく言いますよね。悪かったことを水に流す、過失を水に流す。でも聖書はそうじゃなくて、罪人の罪を水に浸すことでよって洗い清めを意味するんです。罪人の罪をなかったことにして、イエス様の十字架の贖いと許しだけを強調するのではなく、すでにバプテスマによってキリストと共に死んだ私たちがキリストにある新たな生活を目指さなくてはなりません。私たちはイエス様というブドウの木に接ぎ木された枝ですか。キリストと一つになることによってたわわな果実を実らせることができる、それもお伝えした通りです。ではどのようにしたらキリストと一つになることができ、晴れてキリストと共に歩むことができるのでしょうか。パウロは今日開いた6章の12節、少し後なんですけれども、ここであなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけないと勧めます。これは決して不貧困のことだけではなくて、むしろ心の姿勢のことです。私、私、自分、自分と主張してばかりいる人は体の欲望に従って生きている人です。今まで蓄えてきたもの、自分が得てきた経験や知識、判断力も全て神様から来たものと認め、たとえ自分の意見と違っていても、手、足や心、それに頭を神様に全部捧げ、神様に支配してもらうということです。とっても難しいことです。簡単なことのように思うけれども、実に難しいこと。神様に支配してもらうためには自分を捨てなければいけない。バプテスマは本来はそういう意味があるのですよね。バプテスマは信仰に入ったことの証明書ではありません。天国に行くためのチケットではない。 むしろキリストと共に自分が死に、従順になってキリストと共に歩むことなのであります。お祈りをしましょう。天の父なる神様、今朝も御言葉をありがとうございます。あなたがこのようにせよというふうに言われた二つの儀式のうちの一つ、バプテスマについて今日は学ぶことができました。ありがとうございます。私たちの入信のきっかけであり、私たちが本当にそれを持って天国に行ける切符だと思っていましたが、そうではなく、あなたは私たちに一つとなって歩むことを命じておられることを今日学ぶことができました。ありがとうございます。社会がますます個人を強調し、意見の違うことを対立し合う構造の中、誠にあなたは一つになることを私たちに語っておられます。それはとっても今の社会の中では、今の教会の実態の中では難しいことのように思います。でもどうか私たちに力を与えてください。私たちがなんとなくぼんやりイエス様を信じるのではなく、本当にあなたに従って、あなたに継ぎ木されて実を結ぶことができるように、どうぞ導きを与えてください。これまではなかなか中学生や高校生、あるいは小学生たちにこの福音の素晴らしさを語ることができませんでしたが、どうか言葉で語り明かすことができるように、私たちに理解と知恵を与えてくださいますよう心からお願いをいたします。神様、私たちのこの今の生活の中にはたくさんの不安と恐れが入り混じっております。しかしあなたがいつも私たちの生活を守ってくださり、今日も礼拝がこの場所において礼拝が捧げられることを本当に心から感謝いたします。ますます私たちの信仰生活が整えられ、練り清められて、これからも歩むことができ、やがて再びあなたにお会いする日を待ち望むことができるようお導きをお願いいたします。感謝いたします。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。